この4章のところでは神の栄光がイスラエルから去ってしまう姿が記されてあります。一節のところにこのペリシテ人との戦いが出てくるわけですけれども、おそらくはサムソンが倒れてそれ以降の時代のことであろうかと思われるわけなんですけれども、このペリシテ人にこのイスラエルの人たちは支配されていたわけです。そしてこのペリシテ人に戦いを挑んで4000人が戦場で撃ち殺されるということが起こったわけです。そしてその時に3節を見ると、兵が陣営に戻ってきた時、イスラエルの長老たちは言った。どうして主は今日ペリシテ人の前で我々を撃たれたのだろう。もしこの時にこのイスラエルが主の前に悔い改めて、そしてまた主の御心に従っていくならば、その後の悲劇は起こることはなかったわけです。しかし彼らはそのどうして主は我々を撃たれたのかといったところで悔い改めなかった。彼らがしたことは何かっていうと、シロから主の契約の箱を我々のところに持ってこよう、そうすればその箱が我々の間に来て我々を敵の手から救うだろう、その箱が我々を救うだろう。箱が神様なんでしょうか。全くそうではないわけです。確かに契約の箱っていうのは非常に大切なものであったわけなんですけれども、実会の石板やまたこの杖があったり、金の壺のマナ、大切なものがそこに収められていたであろうと思いますけれども、それは神ではないわけなんです。むしろそれは神様が共におられるってことの一つの象徴と言えると思うわけです。しかし残念ながら彼らはこの箱が我々を敵の手から救う、そしてその契約の箱を担いでやってきた。そこにはエリの二人の息子ホフニとピネハスが共にいたわけですけれども、そこでこのイスラエルの兵たちは大歓声を上げたわけです。でペリシテ人は恐れて、7節を見ると、神が陣営に来たと言ったと言ってるわけなんです。しかし残念ながらその箱は来たわけですけれども、神は来られなかった。もし神様がイスラエルと共に来られていたら、その後の敗北ってことはありえないことであるわけです。実際どうであったのか、実説を見ると、こうしてペリシテ人は戦った、イスラエルは打ち負かされ、それぞれ自分たちの天幕に逃げ、非常に大きな打撃となった。先に4000人が撃ち殺されたんですけれども、なんとこの時にはイスラエルの歩兵3万人が倒れた。もうさらに甚大な被害を受けるってことになったわけなんです。そして神の箱は奪われる。エリの二人の息子ホフニとピネハスは死んだと11節に出てくるわけです。そしてそのことを聞いた、実はこのエリもその報告を聞いた時に、18節見ると、彼が神の箱のことを告げた時、エリはその椅子から門のそばに仰向けに垂れ、倒れ首を折って死んだとあるわけです。その後ピネハスの妻は身ごもって出産間近であったわけなんですけれども、なんと彼女は20節見ると死にかけていた。その死にかけのこの妻は何と言ったのか、21節を見ると、彼女は栄光がイスラエルから去ったと言って、その子をイカボテットを名付けた。これは神の箱が奪われたこと、また舅と夫のことを指したのであった。もしあのイスラエルの兵士4000人が撃ち殺された時に、イスラエルの長老たちが神の前に悔い改めて祈り、そして神様に従っていくということをするならば、全く違った結果になったであろうと思われるわけです。しかし残念ながら彼らはそうではなかった。契約の箱があったら大丈夫だ。神が共にいる。でもそういった彼ら自身の心が神様から離れていた。 その結果が歩兵3万人が倒れ、そして契約の箱は奪われる。二人の息子ホフニとペネハスは死に、そのことを聞いたこのエリも首を折って死んでしまう。大きな悲劇になっていったわけです。ですから本当に神様の前に悔い改めることと、そうでないことの結末は大きいということが分かるんではないだろうかと思います。あのイエス様の十二弟子ペテロもイスカリオテのユダも、確かにイエス様を裏切ってしまったんですけれども、しかしその二人の結末は全く異なったものとなったわけです。なぜペテロは許されたんだろうか。彼は悔い改めてガリラヤで会おうと言われたイエス様のもとに彼は行ったわけです。しかしイスカリオテのユダは全くそうではなかった。悔い改めるっていうのは神様のもとにへり下って立ち返っていくということであるわけです。そうするならば神様は必ず最善になしていってくださり、呪いではなくて祝福を与えてくださる。私たちもそうでありたいと思います。失敗した時になぜこんなことになったんだろうか、私たちは気づかなければなりませんし、神様の前にもう一度へり下り、そしてまた何よりも神様からの祝福に預かっていくものとさせていただきたいと思います。